感謝いたします。今日ですね、イエス様を愛する人ということで、御言葉が準備されています。来週から、アドベント、対抗節、クリスマスの、4週前になります。もう近いですね。ね、はい、11月最終の日曜日からアドベント第1週になります。今日がですね、ですから、通常の礼拝のメッセージとしては、まずですね、本年度は一区切りということです。今年は後半はヨハネの福音書の順番にこの、見て学んでまいりました。そしてですね、イエス様がどれだけ私たちのことを心配し愛し、弟子たちを愛し心配し関わってこられたか、それはですね、ひいては私を、あなたをどれだけ愛し心配し関わってくださったのかということをですね、私たちはこの弟子たちの姿を通してですね、私たちは知ることができたということになると思います。弟子たちの見上げたイエス様は同じイエス様でありますから、アメン。弟子たちが主を見上げたら、主が手を伸ばして助けてくださったように、私たちもですね、主を助けてと言って手を伸ばしたら、その手をしっかりと握ってくださるというのが、私たちの信じているイエス様の姿でありますね。アメン。信じますよね。アメン。ね、ですから寂しい時に、ね、まあ、上を見上げて手を伸ばさなくてもいいですけども、でも信仰のこの手で、信仰の目でですね、上を見上げて、主よ、私の手を握って、私を引っ張って導いてくださいと信仰で祈ることは全く差し支えないということでありますね。そして求めたら、今日のですね、マタイの福音書もありましたね、求めたら良い神様はその求めに応えてくださる。本当にいけずなですね、嫌なことをイエス神様はされないということでありますよね。アメン。ですから私たちは信じてですね、そして主を求めていくということになっていくかと思います。今日ですね、ヨハネの12章、少し前でですね、ラザロという、マルタ、マリアの、兄弟がですね、一度亡くなったのに、この4日も経ってよみがえったというですね、ものすごい信じられない奇跡を、彼女たち、彼らは体験したわけですね。その少し後に起きた、イエス、この十何章の直前の場面が今日の十二章であります。そしてですね、ここではですね、イエス様を愛する方たちが出てきます。イエス様の愛に応えて、なんとかイエス様に喜びを返したいという人たちが出てきます。今日の3つのポイントですね。まずイエス様に愛で応答する人々が出てきます。でもですね、そういう応答する麗しい中にも、実はものすごい冷たい目でですね、イエス様と弟子たちを見て、そしてこの批判をしている人たちもいたわけですね。幸せの輪の中の、このその周りの全ての人が愛を持っているわけではなかったということがここでわかります。でも私たちはどちらの側に立つんですか？愛の側ですか？裁く側ですか？愛の側に私たちは立ちますよね。アメン。ね、ですから私たちは、このいつもですね、イエス様側に立つのか、悪魔や批判者の側に立つのかというのは、実は私たちの選択、選びに関わっているということも、私たちは理解することができるということになるかと思います。アメン。私たちはいつもイエス様側、愛側に立とうとします。でももしあえてですね、批判し、まあ、これは2番出てくる、この特に中心はイスカリオテのユダという人物ですけど、いつもですね、この批判し、そして、まあ、後で触れます、もうドルドルした気持ちでいて、そこにいつも立ち続けるとですね、残念ながら悪魔がヒュッとですね、その心やこの行動を引っ張っていくということが起こり得るわけですね。ですから私たちはいつもへりくだって、罪が見えたら死を許してくださいと言って祈っていく、その態度は必要になってくるということになるかと思います。そしてイエス様はですね、今日のこの12章の場面ではだんだんですね、 この、逮捕、そしてまた、苦しみ、十字架、復活とイエス様は進んでいかれます。そして弟子たちも実はそこについていくという形、一部ですね、こうもうほと、男性も含めてかなりの弟子たちはもう一時期離れてしまってということで、後にまたイエス様のもとに近づいてということですが、でもトータルで言えばですね、イエス様が厳しい道を通っても私たちは主を見上げてついていく、これが私たちの姿ということになるかと思います。その姿勢についてですね、3番目にご一緒に見ていきたいと思います。はい、まだ聖書を読んでませんでしたね。はい、はい、ヨハネの12章、1節からですね、11節までをお読みして、本日のメッセージを、与えられたものを、お語りしていきたいと思っています。ヨハネ12章です。1節からお読みしましょう。さてイエスは過越の祭りの6日前にベタニア、これはエルサレムから3キロ離れた場所ですね、マルタ、マリア、ラザロの、住んでいるところです。ベタニアに来られた。そこにはイエスが死ぬ中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。イエスは言われた。そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。すると大勢のユダヤ人の群衆がそこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。アメン。マリア、マルタ、ラザロ、愛する者たちとイスカリオテのユダや祭司長たちのように批判する者たちがここにいたことがわかります。短く祈ります。神様、私たちはイエス様の愛を知り、イエス様にたくさんたくさん愛されて、イエス様を本当に見上げて愛でこのお答えしたいと願う者たちであります。神様、そのような気持ちを持ったこの三姉妹兄弟、その場面を通して私たちは神様がどのようにその場面を見ておられたかということを共に学ぼうとしております。私たちの愛がさらに深まりますように、私たちの主への愛がさらに深く大きなものになりますように、主が全てを導いてくださるようにと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。はい、ね、これはですね、少し後を見るとですね、次の日にはエルサレムに入城してます。ですからこう、イエス様がこう、受難週、次の週の金曜日にあのイエス様は十字架にかかってますが、前の週の、土曜日の話なんですね。ですからもうこのですね、地上での最後の安息日の食事をこの愛する者たちと一緒にこの食したというのがこの場面ということになるわけです。ですからイエス様は特別な気持ちでですね、 この食事をこの過ごされたということになっていくと思います。そしてですね、ラザロがこう死からよみがえったという11章の、この、奇跡がございました。そして多くの人がイエスを信じるということでですね、この指導者たちはですね、あることを考えたんですね。それはこう48章に書かれています。こんな風に人々がイエスに集まってきたら、これは反逆罪としてローマからこの攻め立てられてしまうのではないかというですね、そのようなこの心配を指導者たちはしたんですね。ですから指導者たちは政治的な目的も考えながら、このイエスを取り除こうというふうに考えました。そして祭司長がですね、人が死んで国民全体が滅びない方が自分たちにとって得策だということではないかというふうに11の50で言っています。もう政治的にイエス様は殺される方向に向かっていたというのはこの状況です。そしてですね、この、57節を見ると、この祭司長たちはですね、イエスがいたらどこにいるのか、この報告するように、つまり殺すから報告するようにということをですね、この人々に命じたということが書かれています。ですから54を見てもイエス様たちは公然とこの旅をすることはできなかったという状況であるわけです。そしてこのベタニアという町はですね、エルサレムから3キロ、そしてイエス様がよくこう宿にしていたということになるかと思います。そしてですね、ヨハネの福音書であるとですね、このラザロたちの家というふうに見えますが、このマルコ等を見るとですね、この家はこのベタニアでこの、重い皮膚病ツワラートに侵されて、癒されたシモンの家にいたというふうにも書かれているんですね。ですから、シモンはこのツワラート、重い皮膚病、当時それにかかると隔離しないといけないという病気から癒されて、自分の家をですね、こう解放して、イエス様、あなたがこの近くを通られるときは私の家に泊まってください、このシモンとマリア、マルタ、ラザロは親戚だったというそういう説もありますので、どこで泊まったか、どこで食事をしたかということは聖書を見るとこういくつか考えられるんですが、でもイエス様にこのラザロですね、マルタお姉さん、妹マリア、ラザロは一番下ではなかったかというふうにこの普通考えられています。そのラザロがよみがえったことで、このマリアもマルタも本当にイエス様に感謝を下げたということであったわけですね。皆さん、家族がですね、こう重い病気から癒されたとすれば、その癒してくださった方、これはイエス様ですが、イエス様にやはりですね、本当に感謝を下げるというのは自然な人々の心の動きということにもなっていくかと思います。ですからイエス様はもう最後のこの地上での安息日の食事をこの愛する人と食べようと願っていました。そして、ライブが癒されたシモンは多分この部屋を提供したということになるわけでしょう。そして、マルタ、マリア、そしてラザロはですね、本当にイエス様に感謝を下げたということになっていくと思います。非常にですね、穏やかな温かい雰囲気がこの場所にあったということになっていくかと思うわけですね。みんながイエス様に感謝をしていた。そしてですね、これを見るとですね、いろんな感謝の仕方があるということが分かります ね。その輪の中でこの、マルタは給仕をし、ラザロはイエスと共に食事についている人たちの中にいた。一方マリアはと書かれています。マルタさん、お姉さん、長女、やっぱり偉大ですね。もういつでももう奉仕して、そしてですね、いつでもこのもういろんな食事の世話とかにこう頭がこういつも意識して向いてですね、もうイエス様をおもてなしするために何をしたらいいか、どんな風にしたらいいか、多分ね、しもべとかいろんな者たちに指示を出したりしながら、もうとにかくイエス様が居心地良い形でこう、ね、過ごせるようにあらゆることを考えて、動機は愛ですよ、アメン、ね、 愛の動機で自分の個性性格を用いて、もうあたふたあたふたあたふたとですね、このイエス様に愛を表していくために、この動いていたお姉さんマルタという人がいたわけですね。アメン。ね、ですから、ね、皆さん、ね、今日3タイプ見ますが、ね、マルタのような方はですね、やっぱりそうやって愛を動機として、今日の大事なところは愛を動機なんですよ、ね、裁きを動機ではないんです。愛を動機として自分の喜びをイエス様に表しながら人々に仕えていく、このマルタという人がいたわけですね。アメン。そしてですね、そこにはですね、ラザロもいました。ラザロはどういうふうに書いてあるかというと、イエスと共に食卓についてきた人たちの中にいた。これはですね、その中でこの談笑し交わり、そして証しをしていたということにもなるかと思うんですね。まあ、あの人々はラザロを見に来たというふうに書かれていますから、もうラザロは注目の的であるわけですよ。だってね、直前まで4日も死んで4日も経って蘇ったので、まあ、多分ですね、皆さんもその蘇ったラザロが目の前にいたらきっと聞きたいと思うんですよ。ラザロさん、死んだ4日間どうだったですかって、ね、死ぬ時ってどんな感じでしたかとかね、墓から出た時ってどんな感じでしたって、きっと皆さんもですね、ラザロさんここでこうね、こうイエス様と交わりながらみんなでこうね、いろいろ食べ物食べたりね、こう飲み物飲んだりして談笑してたら、多分ですね、こう集まってきて、ラザロさん、ラザロさんというふうになったと思うんですよ。ですから、ラザロはイエス様と交わりながら、イエス様はですね、このラザロのことを通しても、ご自分のこの、素晴らしい権威、そして救い主としてのこの力をですね、このことを通しても表していかれましたので、ラザロが証しすることはですね、イエス様の願いでもあったということでありますね。アーメン。ですから、もし私たちがですね、神の奇跡を経験していくならば、ね、証しを備えていくようにとも聖書には書かれておりますので、ね、私が神様からしていただいたことをですね、誰かが、ね、〇〇さんってクリスチャンになった時どうでしたかってね、暗い中から出ることができた時ってどんな感じでしたかと言われたら、ああ、かつてはね、本当にこう希望がなくて真っ暗で、そしてもうどこに向かっていったらいいかわからない状況で生きていましたが、イエス様を信じて光を見て、こっちに来なさいと言われて近づいてきたら、なぜか知らないけど光の中で喜びに満たされて、そして今は喜びの中で生きてるんです。ハレルヤ、アーメンみたいなですね。そんなですね、証しをイエス様のために、イエス様に愛をこう表すために私たちもすることができる。ラザロはですね、こんな風にきっと交わっていたということになると思うんですね。アーメン。ですから、イエス様への愛と感謝を表す方法というのはいろんな方法があるなということがここでわかるわけでありますね。はい。そしてですね、マリアが出てきます。このマリアは非常に有名な行動を取りました。3節です。一方、マリアは純粋で非常に高価なナルトの香油を1リトラ、この1リトラはですね、こう約ですね、まあ、300g、まあ、具体的には 328g ということのようですが、まあ1g 約1万円ほどだったようなので、イスカリエテのユダがこれ300万円で売って貧しい人に施した方が良かったと言って裁いたということが書かれてありますが、これはですね、本当にこの、彼女のですね、まあ言われていることは、彼女のこう結婚のために貯蓄として、その、このですね、行為をこう貯めて、いざという時にはこれを売って、そして自分のこの結婚や何かのために備えていくというものだっただろうというふうに言われているわけですね。1グラム1万円。すごいですね、こういうですね。これをですね、このマリアはイエス様を愛するために、またですね、多分この人々のこう噂も聞いたと思うんですよ。イエスを見つけたならば報告するように。というこのですね、噂も聞いている中で、この、まあ、 イエス様はこのマリアは私のこの死の準備をこのしたんだというふうにこう言ってくれましたが、マリアがどこまで悟っていたかは分かりません。でもはっきり言えることは、300万円の行為を割って全部イエス様に注いでもいいと思うほど、マリアはイエス様を愛していた。このことははっきりしているわけですね。アーメン。それほどの愛をマリアはイエス様に感じていたということであります。なぜ？マリアからすればそれ以上の愛と恵みをいただいていたから。アーメン。マリアはこれは自然な行動として愛の応答をしていったわけですね。アーメン。私たちがもしですね、イエス様に愛を捧げるときにはね、それはですね、いや人が見てるからちょっとイエス様にいいことしようかなとかですね、周りの人がここまでやってるから私もこれぐらいはしようかなではないですよね。そういう視点ではないですよね。ね、イエス様が私をこんなに愛してくれたから人がどういう応答をするか、それはその人のもの、ね、だってマルタは走り回り、ね、このラザルは証しをしてるわけですからね。でも私は私の最高の気持ちでイエス様の愛を、この愛に応えていこう、イエス様に感謝を捧げよう、これがクリスチャンの姿勢でありますね。アーメン。ですから私たちはどこまで愛を感じているかでイエス様への愛の応答が変わってくるということになるわけですね。アーメン。ですからたくさんイエス様に愛の応答をしたいと願っておられる方であれば、やはりたくさんイエス様に愛されていることを受け止めていくということになっていくわけでありますね。アーメン。たくさん私たち愛されてますね。でもはっきり申し上げて、私たちが感じている愛よりもはるかに大きな愛をイエス様は私に向け注いでくださっている。アーメン。このことは私たちははっきり知ることができるわけでありますね。アーメン。ですから私たちが祈りの関係、イエス様との関係が深まれば深まるほど、あ、私はここまでと思っていたけれども、もっとこんなところまでイエス様はお気遣いをし、私を愛してくださっていたのだなということが分かるというのが、アーメン。クリスチャンの生活ということでありますよね。アーメン。ね、ですから失敗したとき、うまくいったとき、イエス様に祈るとですね、ちょっと自分の中でですね、こうささくれというか、失敗したら、ああ難しいな、ダメだなというときにですね、あのイエス様の後方に向かっていくとですね、この愛がこう分かってくるということが起こり得るということになるわけですね。昨日ですね、あの教会に電話がかかってきました。私はあの月火水木と仕事しているので、教会で電話を取るっていうのはめったに実はないんですけども、昨日あの祈りながらですね電話を取りました。そしたらですね、まあ、あるですねこうあのなんか違う教会に行ってらっしゃる方だったんですけど、電話がかかってきたんですね。そしてね、私って天国に行けるでしょうかっていうですねことを言われて、突然ですかみたいな感じだったんですけど、でもそのお話を聞くと、まあ、本人ですね、こう お友達がいなくて寂しくて、まあ、あるこう習慣がですね、こうあまり良くない習慣をこうしていてですね、そしてこんな私でも天国に入れるんでしょうかということをこう言われてですね、ね、そして、まあね、あの祈りながらですね、こういくつかの話をして、あの最後に祈ったんですけど、でもですね、ご本人はですね、私はこんなにですねこう孤独で、そしてこんなに罪人で、そしてこんなことをこうやめられない、こんな私を神様は許してくれるんでしょうかというふうにこう言われていったので、ね、あの聖書ご存じそうな形だったんで、聖書は何て言ってると書いてますかってお返ししたんですね。そうしたらこう言われたんです。模範解答です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると聖書に書いていることは知っています。 って言われたので、ね、あそこまで知ってればそれで丸終わりじゃないかと思ったんですけど、でも気持ちと理性は別ですからね。ですからその方に、ね、そう、ね、信じていらっしゃるとしたら、ね、あなたが感じているその感覚と聖書の約束どっちが真実だと思いますかというふうにこう返していくとですね、聖書の方が真実だと思いますっていうふうにこう言われたので、であればですね、それはもうあなたは神様、イエス様を信じて神の子になってますから、ですからイエス様はもう生涯あなたと一緒にいてあなたを助けてくださる、そしてあなたは天国に行けるということになるのではないでしょうかというふうにお話するとですね、そういうことになるかと思いますというふうにこう言われてですねまあその後何回も、いやでもこんな私は大体もう気持ちがもう悶々としてるので教会に電話かけたってい う, こう、ね、事情だと察しますから、ね、それは受け止めさせていただいたんですが、2往復3往復ぐらいいたしましたね。いやでもこんな私のようなこう罪深い人間が天国に行けるんでしょうか、ね、いやいや、ね、神様は、ね、真実なお方だと信じますか、信じますよねっていうと、真実なお方です、分かってらっしゃるということになるわけですがでもですね、そして最後に、ね、あのね、私のために祈ってくださいと言われたので、お祈りしてですね終えていきました。この話からも分かるように、私たちは自分の思いで何かこうだというふうにこう決めてしまう。イエス様がこう語っておられる、聖書が約束してくださっていることではなくて、自分の思いで行動してしまう。そうすると迷うんですよね。アメン。でもね、私たちはですね、本当にですね、イエス様に愛されて、大きな愛で愛されて許されています。アメン。私の考えよりイエス様の愛の方が大きいですよね。アメン。ですから落ち込んだ時に、この私をイエス様は愛してくださっている、アメンというふうに受け止めていくことは、これは聖書的でありますよね。アメン。思い込みではありませんね。アメン、ね、ですから私たちはただただイエス様の愛を感謝し、その愛を受け止めていく。そしてですね、こう厳しいギリギリのところで、実は私たちはそれを超えたイエス様の愛を知るわけですね。昨日電話かけてくださったその男性の方はもですね、多分悟ったと思います。私はこう思っていても、イエス様は私を救ってくださっている。アメン。私の理解よりイエス様の愛の方が大きいということ、このことをですね、私たちはまずはっきり知ることができると思います。そしてそのような愛を受け止めていれば、受け止めていくほど私たちはイエス様を愛するようになるということですね。はい。ね、そして今は愛についてのテーマですが、ルカの福音書では、これは別の女性ですよ、別の罪深い女性ですが、イエス様はこうおっしゃってますね、この人は多くの4のルカの7の47、はい、この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したんですから、許されることが少ないものは愛することも少ない。つまり多くの罪を許されていると受け止めた人はイエス様を多く愛するようになる。アメン。ですからイエス様を愛するというのが今日のテーマでありますね。それはですね、こう、マリアのようにイエス様にもう300万円結婚資金、もうこんなものはもうなくなってもいいぐらい、イエス様にこのラザロを救ってくださったということは、もう感謝感謝感謝、そしてこのイエス様の愛に本当に心から感謝していたわけですね。アメン。だからこれだけのことをした。そして同時に、多く許された人は多く愛するようになる。ここで皆さんに質問です。皆さんはどれだけ愛されているでしょうか。どれだけ許されているでしょうか、ね、そのことをですね、今日こう一緒に考えていきたいと思うんです ね。もう冷静に、ね、考えていく。今感情で、ね、こう見上げます。冷静に考えたいと思うんですね。こう愛されているということはですね、神様がしてくださったこと、ラザロ、マリア・マルタで言えばラザロをよみがえらせてくださった、その事実を並べていく、そしてこのように食事を親しく交わってくださっている、 ことをこう並べていくと、あ、こんなにも愛されているということが、この彼女たちはラザロも分かっていったわけですね。私たちもイエス様の愛をこの感じるときに、やはりこのイエス様のしてくださった事実を並べていくということも一つのですね、この受け止め方にもなっていくかと思うんですね。私たちは命与えられていますよね。お母さんの卵子、お父さんの精子がこう組み合わされたのはもう何億分の1の確率ということでありますよね。これは科学的に。ですから皆さんがこう今皆さんとして、皆さんの DNA として生存しているのは何億分の1の確率で生まれたということになるわけですよね。アーメン。ね、そして、ね、昔の時代で言えばですね、20人ぐらい子供が生まれてももうほとんどですね、半分以上、下手したらもう8割ぐらいもう乳幼児で亡くなったという時代はですね、もうつい100年ね、ぐらい前まではそんな感じだったわけじゃないですか。だから私たちの、ね、日本でも私たちの上の世代、その上は子だくさんだったわけですね。私の父も12人兄弟ですから ね。そしてもう、ね、何人かもうちっちゃい時亡くなってますよ、ね、でも今私たちはこうやって、ね、命を得て、そして今、ね、平均はもう男性も女性も80超えてますよ ね、人生100年とも言われている、こんな時代に生きてるっていうことは、これ恵みだと思いませんか？恵みですよね。そして今に日本で生活して、ね、日本で生まれたり、ね、違う国で生まれたりしても日本で生活してる、で日本で生活したらすごいですよ ね、まあ、大きな病気になっても病院に行けば基本的には全部いろんなこう治療をしてくださる。そしてですね、仮にこう癌になったとしても、でものすごいこうですね、費用がかかったとしても、国民健康保険や健康保険に入っていればあるこう値段上は全部政府やその国民健康保険、うん、その団体が払ってくれるんですよね。アーメン。だからまあ、ね、外国のこう特に、まあ、国とは言いませんけど、あるこうたくさんの人口のいる国はそのためにあえて不法で入ってそれを使ってという人もいるようなんですが、でもなんでそういう人が来るかというと、日本って恵まれてるんですよね。ご飯を本当に食べることもでき、いろんなものも食べれる、ね、私たちこう、ね、本当に恵まれた、まあ、これ以上いろいろ言っても、 もうどんどんどんどん時間が経ってしまうので、ね、もうこれぐらいにしますが、ね、まあ、健康もそうでしょう、ね、血を、ね、皮膚がピッと切れたらどうなりますか？血が流れます。でも血は止まりますよね。これはね、白血球が細菌を殺して、ね、血小板ができて、そしてかさぶたになる。もしこのシステムが今生きてなかったら、私たち病院の中にいるということになると思うんです ね。私の先輩は歯が痛いときに、歯が痛くないっていうのはいかに感謝かというふうにこう言っておっしゃったお方がいました、まあ、ダニエル祈祷会で息がするだけでも、もう激痛が走るという方がこんな証をしてました。息ができるということも神の恵みだということを今私は悟りながら生きています。皆さん、今私たちが当たり前にしていること、息をする、血が止まる、そして今呼吸、そして今普通に歩いてきている、これ全部恵みということを、神様があなたを愛するためにこのシステムを正常に動かしてくれている、この事実があるから私たちは生きているわけですね。これだけ見ても私たちは神様から愛されている、神を信じる者はそのように受け止めることができるということになるかと思います。また私はイエス様を信じてこの神聖体験をして神の子になってますね。アーメン。天国に行けますね。アーメン。これは最高の幸せということですよ。だからこういろんなこと、ね、嫌なこともあるでしょう、ね、先週1週間の中でいろんな嫌なこともきっとあったと思います。でもそれをはるかに超えるような神様の恵みがある、これを見たら私たちは愛されている、今この時代に生まれたこと、日本で生活していること、健康でいること、もう愛されている、もうそれしかないじゃないですか。それを祈りの中で黙想していくと、そしてですね、皆さんが嫌なことをした、でも許されましたね、 後半、ね、許されているということです、ね、許されているというのは基準が必要です、ね、神様の基準があります。それから外れている私たちの現実があります。裁いてはいけない、裁かれないためです。あなた方の裁きであなた方自身が裁かれとあります。裁いたら同じ裁きで私も裁かれるわけですね。でもその基準ずれたものをイエス様許してくださいと言えばイエス様は許してくださいますよね。そしてそれでもずれてても私たちは愛されていますよね。アメン。ずれを見て多くの人はダメだダメだと自分の胸を叩くんですよ。である人は自分を傷つけることもする。でもクリスチャンはそんなことをする必要はない。主を許してください、清めてくださいというと許されて、それでもにもかかわらず愛されてる、許されてるということがわかるわけですね。アメン。そうして私たちはイエス様の愛と許しを知っていくんですね。アメン。だから生きれば生きるほどイエス様からどこまでも愛され、どこまでも許されているということが分かってくるので、年を取れば取るほどイエス様を愛するようになる。アメン。天のお父様を心から我が父と言って主を慕い求めますと愛するようになる。アメン。これが私たちの姿ということになっていくかと思いますね。アメン。まず前半はね、イエス様の愛を感謝してイエス様に愛を表した人たちを見ていきました。でも後半はですね、同じ空間にいてもイエス様を裁き人を裁いた人たちを見ます。もう短くまとめていきます。もう、ね、はい、まずは祭司長たちです。この群れの外にいた人たちですね。彼らはこの、プライドや政治的な野望でイエス様を裁いてイエス様を取り除こうとしました。これはですね、神様の願いとは真逆のことでありますが、でもそういう、 こう周りに人たちがいた、批判し殺そうとしていた人たちがいたということをまず知ることができます。でもですね、この今日注目したいことはイエス様のこの温かい雰囲気の中にも実は批判していた人たちがいたということになるわけです。その中心はイスカリオテのユダということになると思います。でもユダの言葉を聞いてそれになびいた人たちもいたということは聖書を見るとはっきりとわかります。はい、ヨハネ、マルコの14章を見るとですね、何人かの弟子たちがこの、マリアに対して批判していたという場面があります。ですからそういう影響を受けた弟子たちもいたということであるんですが、でも今日集中していきたいことはなぜユダは批判したのかということです。なぜ批判したのか、こんな愛の中にいながら。それは一番大きなものは罪だということ、そのことを聖書は教えてくれています。ヨハネはこう記していますね。彼がこう言ったのはね、彼どんなことを言ったのかというと、300ネダルに売って、ね、そんなもったいないことをせんと、ね、人に施した方がよかれ良いものではないですかと言ってこの、マリアを批判し、イエス様さえも批判したんですね。でもそれの、理由はこれです。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。あるタイミングでこのユダには悪魔が入ってイエス様を売りに行きます。もうこのやり取りの直後にもうあのイエスを売るためにこの祭司長たちのところにユダ行ってるんですけど、でもその原因は盗みということだったと聖書には書かれているんですね。つまり罪を犯し続けているとそこに悪魔がつけ込むということ。 そのことを私たちは知ることができる。ですから私たちは、ね、罪を見つけたら主を許してください、清めてください、許されたことを信じ感謝しますというふうに祈っていくわけですが、でももう一度戻ります。イエス様を裏切ったユダの一番の根本は彼が罪を犯し続けていたということです。そしてその結果彼の中に批判の心が湧き上がってきたわけですね。そしてイエス様はマタイの福音書で今日口読で読みました、裁いてはいけません、裁かれないためです、ね、自分が裁くその裁きで、自分のその計りで計り与えられるのです。この後です、兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にある針にはなぜ気がつかないんですか、偽善者はまず自分の目から針を取り除きなさい、そうすればはっきりと見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができます。自分の中にやはりこのに悪い握っているものがあると、イエス様からあなたの中に罪がありますよね、それを取り除いてから兄弟たちに関わっていきなさいと言われた時に、握ってるものがあると、いや私は、ね、そんなことはしてません、私は、ね、ちゃんとやってます、私は、ね、正しいことをしてますというふうにこの反発してしまうということがあり得るということになるわけですね。それはこう本来ならその罪を握るのではなくて、主をお許しください、私の中に大きな人を裁くという針があります、主をどうかこれを取り除いてくださいと祈ればいいんですけど、でもそれを祈らずに握りしめている、もしかすると気づかずにそれをそのままにしていると、イエス様から誰かからそれは問題じゃないですかと言われた時に、いや私はそんなことはしていない、まあ、していたりするんですが、私はちゃんとやってる、私は、ね、私を責めないでというふうになってしまうことがあり得るわけですね。ですからこの御言葉は実はですね、この一つのこうなんていうか物差しになるわけですね。私たちみんな罪人ですから、ね、罪を神様から指摘された時に、あ、罪があります、許してください、清めてくださいと言って清めを求めるということになるわけですが、でももし何かを握っていると許せない思い、または人をこう憎む思い、それを握っているとイエス様から語られた時に、いやと反発してしまう。ユダほどの大きな罪を私たちはね、犯していないかもしれない、お金をこう盗むとかね、してないかもしれない、でも神様からこれはダメだよということを言われることをずっとやり続けていると、それはこう、ね、気をつける必要がある。だいたいサインがありますから、腹が立ったり胸がかきむしられたり、その時に祈るわけですね、神様なぜ私の心はこんなにざわつくんでしょうか。そうすると何かが示されたりするわけですよ、これを告白してごらん、これを取り除いてごらんと教えられたとすれば、それを死を許してくださいと言ってその針を取り除くことができたとすれば、アメン。そうすれば温かい心で人を助けることができるわけですね、アメン、ね、ピアレンスファーストってありますね、飛行機の中でこう大きなのがあると酸素のマスクがやってくる、ね、まずお母さんが、取ってから子供を対応する。私たちもまずイエス様から私の取り扱いを受けた後で、まあ、人の取り扱いをしていくということも、まあ、同時並行だったり、ね、同時にしないといけないということもありますが、でも私たちはそのことも留意していく必要があるということでありますね。はい、ね、ですから、ね、私たちはですね、この、この愛の交わりの中でイエス様を愛する人として生きていきたい、これが今日の一番大きなテーマです。 でもその愛の交わりの中で裁き批判する人たちもいる。その原因はその中に握り続けていた罪が原因だったんだ。もし自分の中に人を裁く思いがあるとすれば、その根っこをこう見て、そして告白して祈っていく。神様に示してくださいと言いながら告白して祈っていく。そしてその告白で許し清められたら、私たちは自由になっていくということでありますので、そのことを覚えていきたいと思います。そして今日も最後に入っていきます。私たちはイエス様についていくということですね。イエス様はですね、冒頭申したように、ここでですね、最後の吸い越しの祭りの食事を終えてですね、そして、もう翌日にはですね、エルサレムに入り、そして受難週、この場面では受難週が始まります。イエス様は黙々とですね、この自分の道を歩んでいかれたわけですね。そして弟子たちはですね、ついていったり、ね、逃げてしまったり、またですね、イエス様から声をかけていただいて、また集められてついていったりということですが、でもトータルで言えばイエス様についていくということ、これが弟子たちがしていったことであります。そしてですね、今日最後に確認したいのは、ついていくことも実は恵みなんだということをですね、今日最後に確認していきたいと思います。イエス様の例え話です。マタイの20章です。ブドウ園で働く労働者の、話をイエス様はされました。皆さんご存知かなと思いますが、こんな話です ね、ある主人、ね、これは神様を表しています。ブドウ園に行きます。そしてですね、朝早く出かけるんですね。そうすると道端で朝早くで人に出会うわけですよ。そして、ね、私のブドウ園で働いてください、1デナリ、まあ、1日の給料なので1万円と計算すると、1デナリ払うので、私の、ね、ブドウ園で働いてくださいと言うと、何人もの者が行きますと言って行くんですね。そしてしばらくしてまた道端に戻るとですね、まだですね、なんていうか、うろうろしてる人がいるわけですよ、ね、でその人たちにこうまたね、約束をして働きに来るわけです、ね、9時、11時、3時でもですね、もう終わりがけの5時にこのまたその、ね、道に行ってみると、そこでまだうろうろしてる人がいるんですね。ね、そしてうろうろしてる人に、どうしてね、一日何もしないでここに立ってるんですかというと、ね、彼は言うんです。誰も雇ってくれないんです、だからここでずっとね待ってるんですというと、そのね主人はですね、じゃあね私のブドウ園に来なさいって言うんです。そして夕方5時ですよ、もう、ね、今あったらもう日が暮れる直前、ね、でそしてですね、主人は、はい、終わりました、お疲れ様です、ね、お疲れ様でしたと言って、ね、5時の人に、はい、1デナリって渡すんですよね。有名な話ですよ ね。そして、ね、3時の人に、はい、1デナリって渡すんですよね。でね、12時の人にも、はい、1デナリ、ね、で9時の人にも、はい、1デナリで、そして早朝からの人がそれをじっと見てるわけですよ。おお、なるほど、1時間ぐらいでも1デナリ、私は朝からずっと働いてたから、いやもっとたくさんくれるのかなと思うと、ね、主人がやってきて、はい1デナリ、えって思うわけですね。私もっと働きましたけど。そして主人に文句言うわけですよ。いやいやいやいや、ねまあね、20の11ですよね、文句言う、いやね、どうしてね、私1デナリしかくれないんですかというと主人は言うわけですね。私はあなたとどんな契約をしましたか、ね、1デナリです。私は、ね、この最後の人にも同じようにしたいんです。だからそれで満足してください。でもここから分かるのは、救いはどれだけ働いたから救われるというわけではないということであるわけですね。一瞬で死を許してくださいと、十字架の上 の片方の強盗のように憐れんでくださいと言って、もう5時55分ぐらいの そういうところですこうやってきても主を信じますと言ったらアーメン、今日あなたはパラダイスに行きます、アーメンって天国に行けるわけですよ。でも朝早くから一生懸命コツコツしても天国に行ける、つまり頑張ったから天国に行けるわけじゃない。私たち、ね、特に、ね、日本の文化一生懸命やると、まあ、功徳が積まれて、そしてこうたくさんの祝福が得られる。でも救いに関してはただただ恵みということであるわけですよ。何も価値のないものがただ許しを受け止めることで全部許された。ここから私たちスタートしていくということが非常に大切になるわけですね。そして恵みですから、ついていくのも恵み、失敗してまた声をかけてもらってまた集まることも恵み、これペテロたちです ね。そしてペンテコステ聖霊を受けて元気になるのも恵み、ね、ついていていろんなトラブルがある、ね、でもそれでも助けていただけるのは恵み。私たちは、ね、ただイエス様の愛をいただいて、そしていろんな恵みをいただいて、そしてイエス様についていくということでありますね。アーメン。クリスチャンはイエス様についていくということです、ね、今日の御言葉、まとめていきたいと思います、ね、少しちょっと長くなってしまいましたかね。はい、ね、はい、ね、今日の内容はですね、はい、ね、いろんなイエス様に愛で応答する人たちがいました。でもそれはどれだけ愛を受け止めたかで私たちは応答していくようになるということでありましたね。アーメン。ですからたくさんも愛されてますので、その愛をたくさん受け止めていくと、もっと愛で応答する人に私たちは変えられていくということでありましたねでも同時にイエス様をその輪の中でも批判する人がいた。それはやっぱり裁きやプライドでこう人を支配したり、まあ、人をコントロールしようとするような人がやはりですね、そういうことに立ちやすいですので、私たちはそのような罪を握って悪魔に利用されることを受けることなく、もう罪を悟ったら主を許してください、お願いしますと言ってもう速攻で頭を下げて許していただくということが必要になるということでありますね。そうすれば悪魔の誘惑に受けることがないということです。そしてイエス様は、ご使命を果たしていかれます。私たちはついていくということです。これは恵みということですので、私たち恵みの中でイエス様についていくということを覚えていきたいと思います。それでは一言お祈りして今日の御言葉を終えていきたいと思います。祈っていきます。神様、あなたが、今日の御言葉を、導いてくださいました。イエス様を本当に愛するこの弟子たちの姿が描かれています。そして救いは私たちの頑張りではありません。ただ一方的な恵みです。ですから私たちはそれを見上げてついていくということです。失敗もあるでしょう、またつまずくこともあるでしょう。でもいつも恵みで主は私たちを助けてくださいますので、ありがとうございます。主を感謝します、感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。アーメン。感謝いたします。